Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生、そのパート1です。著書菌が地球を救う、あなたの周りの発酵菌が人を幸せにする、についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小泉武夫、1943年福島県生まれ。実家は代々酒造業を営む。農学博士、専門は醸造学、発酵学、食文化論。現在東京農業大学教授、別府大学客員教授、鹿児島大学客員教授、広島大学医学部客員教授、また全国地産地消協議会会長などを務め、これまでに著書は100冊以上。最新刊は宝島新書から出版の菌が地球を救う、あなたの周りの発酵菌が人を幸せにする。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京農業大学教授の小泉武夫先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
宝島新書から著書菌が地球を救う、あなたの周りの発酵菌が人を幸せにするが出版したとですが、菌が地球を救うというのはまた壮大なタイトルですが、でもこれは本当にそういうことなんですね。
発酵菌がいなかったら地球はここまで持たなかったと思いますね。と言いますのは、はい、毎年毎年地球上には数千億トンの、うん、例えば動植物の死骸が降るわけですよね、うんうんうん、例えば枯葉なんて、その、
はいはい、
あれが発酵菌がいて全部土にするから地球は枯葉で渦まんないわけですよね。
そうか、
だから地球はいつまでも持ってるわけですよ。
なるほどなるほど。
それからというかもしれませんけど、うん、今のエネルギー源の原点であります石油ですね、
うん、
これもそもそもは発酵生産物なんです。
ああ、そうなんですか、
はい、もう太古の昔の微生物がですね、
はいはい、
植物を発酵して、うん、でそれを石油にしてるんですね。
なるほど、はい、なるほど。じゃあその恩恵を全部
そうですね
いただいてるわけですね。
ただこの本で私が言いたいのは、現代人の、中で言って地球とですね、人間の関わりって言いますか、はい、
うんうん、
ある面では地球に対して優しくて、うんうん、人間に対して優しいのは発酵菌だということでですね、
はい、
壮大なですね、
うん、
この本に書きましたけど、21世紀というのは20世紀から我々人類の科学的おごりというか、
うんうん、
それでもって4つの未解決部分を背負ってきたんです、20世紀の、
うんうんうん、
その一つはですね、やっぱり環境問題ですね、
はい、
地球は思い切り荒れ果てて、
うん、
それでもって今地球温暖化とか異常気象まで持ってきちゃった。でこれはまだ解決されてないですね。で2番目は特効薬といいますかね、
うん、
人間の健康を考えたときに、がんの特効薬またありませんよ、まだ。それから風邪の特効薬、風邪ひいたった特効薬がない、うん、こういうような問題もまだ21世紀の課題ですね、
うん、
で3番目はやっぱり、人間のこれからの食料問題が非常に厳しくなってきます。でこの食料問題で4番目はこの今新しいエネルギーが、太陽エネルギーとかいろんなことをやってますよね、
うんうん、
石油石炭、そういうものが地球温暖化すると、
うん、
二酸化炭素を排出しすぎると、
はい、
そういうことになると新しいエネルギーの創造ってことになりますね、
うんうん、
実はこれね、微生物が解決できるというのが我々の考え方で、それが地球に優しくて人間に優しくて、人間に優しくて微生物でこの地球上のエネルギーを作っちゃおうと。
なるほど、
そういうことなんです。
まさに菌が地球を救う状況なわけです、ね、
今言った4つの問題を微生物は全部解決します、
うん、うわー、これは本当に救ってくれますね。
いやもう救いすぎますね。
救いすぎますね、そもそも菌とは何なんですか、
これはですね、目に見えない生き物ですね。
目に見えない
微生物、
微生物、
微細な生き物ですね、はい、一番小さいのですと、うんうん、 もうこれはもうとてもとて も, もう分子の世界になっちゃいますから、うんうん、我々例えば納豆を食べると納豆菌って、
はい、
お酢を作るときは酢酸菌、
うんうん、
チーズとかヨーグルトを作るときにはね、うん、乳酸菌という菌がいるんですね、うんうん、我々の周りにいっぱい今います。
お
私どもの目は顕微鏡的な目でないから、はい、まあ助かってるんですよ。
助かってる、
ええ、うん、もうこれもし顕微鏡的な目だったらもう我々は微生物に囲まれてますよ。
もう見通せないぐらいの。
そうそうそう、なんで今日はあなたの顔はカビだらけじゃないか。いやあなたこそ納豆菌だらけじゃないか、今朝納豆食べたのってこういうことになっちゃうわけね。
なるほど。
それはじゃあなぜそんなにどのぐらい大きいかというと、うん、1ミリメートルありますね、
はい、
1センチの10分の1、はい、これの大体5000等分の1が1匹です、大きさが。これは 0.5 ミクロンって言うんですけどね、はい、1ミリメートルの1千等分の1から5千等分の1ぐらい、1ミクロンから 0.5 ミクロンが微生物 の, あの大きさなんですね、あの、うんうん、そういう今言ったような微生物の人間に役立ってるね、
はい、
でこれはですねもう、ただそんなに小さくてもね、
うん、
親からもらった遺伝子が全部体の中に入ってて、
うんうん、
それでもって食べ物のとこ行ったら食べ物体の中に行ってそれを分解してエネルギーにする器官があって、
うんうん、
子供まで産む器官があって、あ
そんなにちっちゃくてもちゃんとした生物なんだよ、生き物なんだ
ね、うん、驚く。だから我々は地球から、うん、あの月に行って月の表面はどうなってるかなんて行って見てるわけですよ、うんうん、
はいはい、
マクロの世界ってそうだけど、うん、ミクロの世界はもうほとんど究明されていないって言っていいでしょうね、
うん、あもう向こうの方のことは結構分かってるのに、ここ
ちっちゃいのは分かってない、
手元のことは全然分かってないって。
例えばね、はい、超能力微生物で私の研究室でやってるんですけども、うんうん、イタリアのナポリの海底火山で113度の温度で出てくるお湯があるんですね。そこにサーモフィルスっていうバクテリア、そこしか住んでないんですね。
100度以上の、
113度
のお湯のところに生きてるんですか。
生きてる。我々が手を入れたらすぐ火傷ですよね、
瞬間
的に、はい、だけど彼らは火傷しないんですね、そういうような不思議な、じゃあなぜタンパク質が高温でさらされないかっていう理由はまだ分かっていないんですよね。
そうですね。不思議ですね。
だからそういう世界なんですね。で我々の体の中には微生物はどのぐらいいるかって言いますと、大体、うんうん、東北大学の服部教授のですね、本を読んだらですね、大体一人当たり40兆匹いるって言うんだね。
一人で40兆
私40兆匹
40兆
例えばこの脇の下、
はい、
ここの1平方センチメートル、例えば切手の大きさに、
はい、
まあ普通の清潔な人でさえ350万匹入ってるんですね、サルシナというバクテリアが、もうここにもうくっついて取れないんですね、
切手台の面積に。
それからあと一番多いのはうんちですね、
あ、はい、
大便の1グラムの中に大体2億5000万匹います。
日本の人口の倍です、ね、倍ぐらい、
1グラムって言ったら親指の爪の上に上がるか上がらないぐらいのうんこの量ですよ。
あら
だから私が 1グラム に, に、はい、2億匹のその菌がうんこの中にいたとして、うん、うんちが 2キロ持ってたとしたら、そういうところで40兆匹いるんですからね。でもそれがいないと、
うんうん、
他の菌からやられちゃいます。うん、我々を守ってくれてるんですよ、菌は。
なるほど、そうか、はい、まあ、でも本当それほどまでに多い菌、もう何種類なんてじゃあ数えられないぐらい。
もうそれはそれは無限である
って。ほとんど無限の世界ですね。
ですね。
は
い、
そうか。
一番すごい、肥沃な土ですね。山の中の発酵した、うんうん、土壌ですね、
うんうん。
あれには1グラムに36億匹っていうデータが出てます。そうすると地球の人口よりちょっと足りないってぐらいですよね。
1グラムの中に。
1グラムの中に。
いやいや、すごい世界ですね。
はい。
でもね、その菌というとどうしてもまあ響きからするとなんかどうしてもちょっと悪いイメージっていう、ね、悪いやつっていうイメージがなきにしもあらずなんですけど、はい、でもやっぱりそのいいやつ悪いやつが
もちろんそうですね、
いるということ、
は
い、
それは人間にとっては、うん、人間のご都合主義的に分けますと、
はい、
善玉菌と悪玉菌という
す、はい、よく最近聞きますね、
はい、で悪玉菌というのには2ついるんです。それはね、病原菌ですね。
病原菌、
病気を引き起こす
悪いやつですね、
血管菌とかね、昔なんて梅毒なんて、菌なんてのはみんなあれ菌ですからね、
はい、
ペスト菌とかそういろんな菌があります、
うん、
今一つはですね、腐敗菌ですね。
あ、腐らせてしまう
、はい、この二つは人間にとってろくなことしませんから、これ悪玉菌。だ今一つの方は善玉菌。
善玉菌。
これはね、はい、お酒を作ってくれる酵母とか、
ああ、いいですね、
パンを発酵してくれる酵母とか、
ありがたいですね、
納豆菌を作ってくれる納豆菌とか、
うん、
納豆を作ってくれるね、ヨーグルトを作る乳酸菌とか、
うんうん、
お酢を作る酢酸菌とか、もうそういうように人間のために素晴らしいことしてくれる発酵菌がいるんですね。
うん、
これを善玉菌と、こう呼んでるわけです。
なるほど、なるほど。そうか。 そうすると、まあじゃあ、その、あくまでもご都合主義的ですけど、人間にとっていいやつが、まあ善玉菌。
全くそうですね。
ね、はい、悪いやつが悪玉菌
です、ね。悪玉菌ですね。ただ、どっちが強いかというと、もう圧倒的に善玉菌が強いです。
あ、そうなんですか。
はい、喧嘩させますと。
善悪、完全懲悪。
例えば一度、O157 の、大変な食中毒が流行りましたよね。
はい。はい、
あの時に、病原性大腸菌である O156 と納豆菌と同じシャーレの上で戦わせるわけですね、
うんうん、
コロニー同士で、
はい、
100戦100勝納豆菌が勝つんですね。
あら、納豆菌そんな強いんですね。
納豆菌は強いですよ。だって納豆菌の場合にはびっくりしないで、100度でも死なないんです。熱耐性方式というのを作ってるから。
100度で死なない、うん、
死なない、
死なない
あ、いい湯だななんて思ってる。本当に。
そんなにいい感じなんです
か。だから我々が食べてる納豆何っていうのは、納豆一粒に2000万匹ぐらい納豆菌ついてるんですけども、豆一粒に2000万匹ぐらいね。うんうん、だけどももうのそげみんな生きてますよ。
あら、結構スーパーなんかで安く買えますけどね。
大したもんです
よ。そんなに大したもんなんです
か。そういうものが体の中に入って我々守ってくれるんですから、大したもんですね。
あら、そうか。でも善玉と悪玉で善玉の方が圧倒的に強い
と。あ、強いですね。
ね、これはありがたい。
ありがたいこと
です。ことですね、本当ね。そうか、は
い、だから発酵したものは腐らないんですよ。
発酵したものは腐らない、
うん、発酵ってことは善玉菌がいろんな食べ物を作ってくれる、うんうん、例えば牛乳を置いといたら、
はい、
コップに入れて翌日暑い時なんてもうプーンと腐ってる
の、ね、う
ん、
あ、 そうですね、
それ飲んだら大変なことになる、食中毒で。ところが、うん、はい、ところがその牛乳に乳酸菌という菌を入れて、うん、ヨーグルトにしたらほとんども腐らない。
は
ー、それからあと茹でた大豆ですね、
はい、
煮た大豆を置いといたら、うん、すぐ翌日までプーンとしちゃいますけど、うんうん、それに納豆菌を増殖したら納豆ほとんど腐りにくくなってくる。
は
ー、というふうにですね、うんうん、もう微生物を使った発酵食品っていうのは、うん、冷蔵庫がなかった時代の、
うんうん、
保存方法の一つだったんです。
なるほど。
だからもう発酵させると腐らない。だから例えばサバの生き腐れなんて言って、うんうん、サバはすぐ痛みが来るって言うでしょ、
うん、
ところが発酵したお酢で締めたらもう締めサバになったら腐らないとか。
なるほど。
というふうになって、発酵っていうのはものすごく、私は中国の山の中で40年前の鯉の慣れ寿司も出会いましたし、
40年前、
もっとすごいのは、うん、トルコのクルド族の人たちの山の中で、
はい、
海峡都の祠からですね、170年前の、
うん、
チーズと出会いました。
それは食べられる？
もちろんそうです。
ですね、
もう石のようになってましたけどね。だから腐らないんです。だってそれは日本にもありますよ。例えば、
はい、
和歌山県の新宮っていうところありますけどね、はい、そこに東宝茶屋っていう江戸時代から続く料理屋さんでは、
うん、
今でも30年もののサンマの慣れ寿司を売ってます。
30年もの
サンマとご飯と麹をその漬け込むでね、塩と一緒に、
うん、
発酵して30年間、もう完全にサンマの肉もペトペト、ご飯もペトペトで、目をつぶってこれってなんだって口の中に入れたら、100人中100人がおそらくそれはヨーグルトだと言いますね。または溶けるチーズかなって言うんですね。
そういう感じの味わいなん
ですね。味わいなんで、保存できてるんですね。
へ
えー、だから発酵ってのはとっても神秘なんですよ。
なるほど、まさに醍醐味という部分ですね、そこがね。まさに醍醐という感じなんですね。
はい。
あらー、そんなにすごいんだ。
はい。
すごい。いや、もうすごいとしか言わないですけど。
いやいやいや。
地球救ってくれますね。
あ、そうなんですよ。だから、逆に言えば今一つ発酵を、菌が人間を助けてきたのは今一つ、
うん、
は抗生物質を作ってくれたもんね。
抗生物質、
はい、
薬
です、はい、これは 100% 微生物が作るから抗菌物質ですよね。これはもう発酵生産物ですから一番代表的な。
あ、そうなんですか。なんかイメージ的にはこう工場がなんかでこう作る。
どんどんどんどん、これは抗生物質っていうのは微生物が作って微生物を制御する薬品を抗生物質定義で言うと。
そうなんですね。
ですからもう今の抗生物は 100% 全部微生物です。
そうなんですか。
発酵生産してるんです、
はあ、
もうだから生顔剤のブレオマイシンも何もみんな今発酵ですし、ビタミンもホルモンまで発酵です、
はあ、
それから抗生物質が一番多いですね、
はあ、
で抗生物質が微生物の発酵菌によって作ることが分かって、それを人間が利用することになったから人間はここまで生き延びてきたんです。と言いますのは、ものすごい伝染病ですね、昔からいっぱいあったでしょ。そういうものを全部もう抗生物質で駆逐してきましたし、
うんうん、
だから我々が今手術しますよね。例えばもうどっか手術しなきゃダメだって言うんで、
うん、
もっと手術したら、例えば消化器関係だったらもう手術し終わって1ヶ月はもう食べれないんですよね、うんうん、だからその大変なわけですけども、抗生物質があるからこそ手術ができるんです。なぜかって言いましたら、それはものすごい今素晴らしい麻酔薬が できてますから、うん、その麻酔薬でですね、うん、眠らせて手術中は全然痛くないんです、うん、そうですよね、うんうん、ところが抗生物質を投与しないで手術したらですね、うん、もう塗ったところから全部もう産んでいって、ほらもうすぐ肺炎になって 100% 死にますよ。それはもう抗生物質ができるようになったから手術ができるようになって人間がここまで生きてきたわけです。
はあ、はい、そうか、それもでも微生物ありきなんです
ね。もちろんそうです。
はあ、いや本当にね、いろんなとこでお世話になりまくってるんですね、
はい、お世話になりまくってるからね。もうだけど目に見えないからみんな例えば魚のね、はい、塚とかね、うんうん、それからいろんなあれがあるでしょ、うん、動物を供養する、
はい、
だけど目に見えない微生物はそれだけに人類のために役立ってきてるのに、うん、みんな感謝の気持ちがないので、うん、我々発酵学者がですね、うん、今から15年ぐらい前に、うん、京都の万寿院ってお寺さん、はい、有名な、ま、左京区にあるお寺さんですけど、うん、万寿院さんっていうところの、うん、にですね、うん、世界で初めて微生物に感謝するお墓を作ったんです。
あ、微生物のお墓、
京都にあります。そこに行って、あ、微生物様どうも、いつも、これ善玉ですよ。善玉菌様どうも、いつも人類のためにありがとうございます。これとも、これからもよろしくお願いいたしまして、うん、我々発酵学者は京都行くとそこに拝みに行くんです。
あ、なるほどね。
金塚と言いますから、
ね。金塚、はい、そうですか。ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京農業大学教授の小泉武夫先生をお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。